True Strength 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の勝又哲夫です。
こんにちは、辻瑠奈です。さて、なんか唐突ではあるんですが勝又編集長が、登場されてから、実は勝又編集長についてあんまり詳しくお伺いしていなくて、
はい、
台本に得意な分野はあるんですかと書いてあるんですが、
そうですね、はい、このポッドキャストでもお世話になりましたけども、フードテックとかですね、はい、モビリティ関連を専門的にやってきまして、その前はですね、トレンディ、日経トレンディでヒット予測というのをですね、ずっと十何年やってましたので。
そうなんですね、
はい、本当に新しい話題全般が大好物ですね。
あ、大好物、はい、あ、でもトレンディもそんなに長いこと、
あ、トレンディ、ね、ものすごく長いですね、
は
い、
あ、そうなんですね。ということで少し自己紹介を交えてみました、
はい、ありがとうございます。
では週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さて勝又編集長、今週のテーマは、
前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半はテレビが変わる、メディアが変わるをお届けします。
はい、若い世代のテレビ離れが顕著になんて言われてますよね。私、若い世代の方にはちょっともう入らなくなってきますが、実はリビングにテレビがありません。
私も。あ、そうなんですね、
はい、
若者のテレビ離れが言われて久しいんですけども、実はテレビ番組を好きな人は10から20代に多いというデータもあるんですね。
好きではあるんですね。
そうなんです。でまたですね、22年春に民放各局のインターネット同時配信がスタートしましたが、広告主から見ると従来のテレビ広告に加えて動画配信サービスを含めたテレビ広告という選択肢ができたんです、
はい、
そこでですね、テレビは誰がどのように見ているのか、ネットを駆使した動画配信サービスの登場と普及が視聴者、特に若年層のテレビの見方をどう変えているのかなどを解説していきますので、ぜひ最後までお聞きください。週刊日経トレンディクロストレンド、前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの勝又編集長がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速行ってみましょう。本日のキーワードは、
アパホテルが広告事業でプールを黒字化、大手広告主が殺到の裏側。
アパホテルの屋外プールにポカリスエットプール、ネスカフェプール、アジポンプール、そしてビックリマンプールなど誰もが知るあのブランド名を冠しているのはご存知でしょうか。創業以来51年連続で黒字経営を続けてきたアパグループが、特に黒字化に苦戦したのがアパホテル&リゾート東京ベイ幕張で、中でも屋外プールは最後まで赤字でした。無謀と思われていたプール事業の黒字化までの道筋を紹介します。さあ、それではこの話題について解説をお願いします。
はい、アパグループはですね、2005年、幕張プリンスホテルを西武鉄道から買収し、アパホテル&リゾート、東京ベイ幕張としたんですね。しかし当時は、宿泊とかレストランなどでですね、あらゆる部門の収支が赤字だったそうなんです。その後客室のリニューアルをしたり、会議室を大浴場に変えたり、自社で運営していたコンビニや駐車場などを専業の企業に外注してコストを削減したり、ほぼ全ての部門をですね、黒字化することに成功したんです、
はい、
しかしですね、その中で唯一赤字部門として取り残されたのが屋外プールだったんですね、
はい、でもこのプール部門も収益化が求められたわけですよね。
はい、厳しいですよね、
はい、
アパホテルが買収する前の、幕張プリンスホテルではプールは特に家族連れに人気で、部屋の稼働率や顧客単価が上がるなどホテル全体の集客に貢献していたので、プール単体の収益は赤字でも構わないという運営方針だったんですね。こういうところ多いと思うんですけども、しかしアパグループは違うんです。赤字に非常に厳しい会社で、創業以来黒字経営を続けているので、赤字の部門があれば社内でとても目立つんですね。
肩身が狭いんですね。
そうなんですね。 で社内からもやはりプールの黒字化だけは無謀と言われていたそうなんですよ。
ああ、でも確かにプールというと水質検査だったり監視員、プールを監視している人の人件費だったり水代もすごい維持費がかかりますよね。
そうですよね。しかもなんですけども、やっぱり実際に買い取った時点でプールの老朽化が進んでいて、しかもなんですが、室内プールではないため夏のおよそ2ヶ月間しかですね収益を得られない。
あ、それは随分厳しいですね。
はい、そこでなんですが、自社だけの力ではプール事業を黒字化できないというふうに考えて企画したのがネーミングライツ事業だったんです。
はい、
最初に依頼したのが大塚製薬でした。
はい、
で当時ですね、大塚製薬はアパホテル&リゾート東京ベイ幕張の近くにある幕張メッセやマリンスタジアムのスポンサーだったので、もう少し PR するエリアを広げてうちのプールでも宣伝しませんかっていうふうに提案したそうなんです。
はい、
で、まあ、断られるだろうというふうに思っていたそうなんですけども、
はい、
意外や快諾されたと。
お、よかったですね。
はい、でその結果ですね、2007年に誕生したのが大塚製薬が展開するスポーツドリンクのポカリスエットのブランドを冠したポカリスエットプールだったんです。
あ、そういう経緯だったんですね。
はい、
それで他のプールにもネーミングライツを。
はい、その後も多くの企業とですね同様のネーミングライツ事業を行ったんですけども、アパグループはですね、主に4つの観点を基準にコラボレーションする企業を選定しているといいます。それは、ブランドのファンが多いか、
はい、
アパホテルとのコラボに意外性があるのかどうか、
はい、
そして地域に密着しているか、
はい、
自社と共通の顧客層を持つのかどうかの4つなんです。
あ、ただ有名企業というだけではダメなんですね。
はい、例えばですねポカリスエットプールではまずプールの底に、ホテル最上階からも見えるほど巨大なポカリスエットのロゴを貼り付けたんですね。
これ飛行機とか乗ってたら分かりますよね。ポカリスエット、
そうですね、思いっきりポカリスエットって書いてありますね。でロゴを塗装する費用は大塚製薬が捻出し、プールサイドで利用するパラソルや、ポカリスエットのロゴをプリントした監視員向け T シャツなどの備品も用意しました。
じゃあもうその一体全部ポカリスエットっていう感じになってるんですね。
でしかもですねポカリスエットのサンプルも、来館者に無償で提供したんです。そうすると、広告主の広告費で屋外プールでポカリスエットの PR を行う。
なるほど、
そういう形の、取り組みになったんですね。
はい、
普通のプールをポカリスエットプールとしたことでポカリスエットが持つブランド力や PR 力が上乗せされ、夏の暑い時期に入るプールとスポーツドリンクは相性が良くて爽やかさをプラスして付加価値を見出してより高い顧客満足度につながると考えたそうなんです。
そうですね、2ヶ月しかプール開けないってことでしたけど、でもプールとポカリスエットっていうのは親和性がありますよね。
そうですね。でさらに巧みなのが、当時ポカリスエットのテレビ CM に出演していたスマップの、写真も活用したんですね。で大塚製薬から50枚以上のポスターを譲り受けてプールサイドの一面に掲示したんです。それを見たファンが口コミで広げたことでお客様が増加し単価も上がったそうなんですね。
写真を撮りに来たりしたんですかね。
そうですね、インスタ映えみたいな話ですね。はい、で、夏以外でもですね、宿泊者がプールに入ることなくても写真映えするビジュアルっていうことでお客さんに喜んでいただける、はい、その結果その集客力が格段に向上したんです。でプールに来る人が増えたことでアパグループは大赤字だった、プール無謀の収支を単体で黒字にすることに成功したんですね。
無理だろうと言われていたのに黒字化できたんですね。
はい、
ではプールのネーミングライツ今後のヒット予測は。
このアパホテルのですね、プールなんですけども、ビックリマンプールとかアジボンプールとか他にもいろんなコラボが実現されています。
はい、
でこの記事ですね非常に多くの人に読まれていて、それはですね自社の事業にも応用可能ということで読者の方が選んでいただいているんだと思うんですね。で今なら、流行りのサウナ施設とか固定施設の負担を和らげる工夫としてやはりネーミングライツっていうものが機能していくんじゃないかなというふうに思ってます。
はい、
でまあ、誰もがですね成功する取り組みではないとは思うんですけども、そういう素敵なコラボがですね増えていけばいいなと思いました。
そうですね、なんかネーミングライツっていうとスタジオとか球場のイメージでしたけど、
そうですね、
いろんなところに使えそうですね。
はい、プールにまで使えるっていうのがポイントじゃないかなと思います。
以上ウィークリートレンドキーワードでした。後半は テレビが変わる、メディアが変わるを紹介します。
クロストレンド、週刊日経トレンディクロストレンド、後半はテレビが変わる、メディアが変わるをお届けします。
若者のテレビ離れが言われて久しいですが、実はテレビ番組を好きな人は10代から20代に多いというデータもあります。また2022年春に民放各局のインターネット同時配信がスタートしましたが、広告主から見ると従来のテレビ広告に加え動画配信サービスを含めたテレビ広告という選択肢ができました。そこでテレビは誰がどのように見ているのか、ネットを駆使した動画配信サービスの登場と普及が視聴者、特に若者層のテレビの見方を変えているのかなどを紹介します。では勝俣編集長、解説をお願いします。
はい、日経クロストレンドではテレビが変わる、メディアが変わるという特集をですね、9回に分けて掲載しています。
はい、
その中で若者のテレビ離れは本当か、広告主が大移動、 TVer の衝撃という記事からですね、今回紹介していきたいと思います。
はいはい、テレビ番組を好きな人は10代から20代に多いというのは本当ですか？なんか違うものを見ていそうな印象もあるんですけれども。
そうですね、直感的には意外感があるんですけども、
はい、
実際博報堂 DY メディアパートナーズのですね、調査をもとにして、テレビ番組をとても好きな人がですね、10から20代が最も多くて、
はい、
33.9% に達するっていうふうにデータがあるんですね。
そうなんですね。
で実際ですね、テレビ放送、特に地上波テレビが視聴者にどう受け止められるかということなんですけども、同じく博報堂 DY メディアパートナーズが、06年以降毎年実施しているメディア定点調査のデータをご紹介させていただきます。でメディアのですね、総接触時間の推移を見てみると、テレビの視聴時間は徐々に減っているのに対して、携帯電話、スマートフォンがテレビに代わって周囲に躍り出たんですね。
これはイメージありますよね。
そうですね。で、メディアのですね、総接触時間の構成比を見ていくと、傾向はより顕著に見て取れるんですね。
はい、
06年の時点で 51.3% と過半を占めていたテレビ視聴時間がその後減り続けて、22年の時点で 32.2% にまで低下しています。
はい、
一方ですね、携帯電話、スマートフォン、パソコン、タブレットというデジタル機器に接触する時間が増え続けていて、合計 57.2% にも達しているんです。
テレビが 32.2%、 これに対してデジタル機器が 57.2% ということで、だいぶ開きがあるようなんですが、若者に限定して見てみるとどうなるんでしょうか？
はい、やはりですね、20代の若者だけを見てもテレビの視聴時間が減って、携帯電話とスマートフォンなどへの接触時間が増える傾向が、より顕著なんですね。はい、テレビ視聴時間が22年で 18.8% まで下がっていて、で携帯電話、スマートフォンは 45.4% にまで達しているんです。
すごい差ですね。
はい、でこのことから、やはりですね、若年層がテレビ放送から離れてメディアのデジタルシフトが加速していることは間違いないと言えると思います。
じゃあ若年層はテレビは好きだけど見る時間は減っている。
そうなんです。で次にですね、広告メディアとしてのテレビの価値を見るために、地上波テレビ広告費とインターネット広告費の推移を見てみますと、
はい、
電通グループがですね、毎年発行している日本の広告費によると、11年以降ですね、地上波テレビ広告費は横ばいが続き、18年からは徐々に減っていく傾向が強まっています。で直近のですね、22年の地上波テレビ広告費は前年比 2.4% 減となる、1兆6760億円にとどまったんです。
はい、
でこれに対してなんですけども、インターネット広告費は上げ潮基調が続き、19年にはテレビ広告費を初めて上回って、22年には、初めて3兆円の大台に乗せたんですね。
そうなんですね、10年で1兆円から3兆円まで増えてるってことですよね。
はい、
そうですよね、すごいですね。でも視聴時間だけでなくて広告市場の規模で見ても、インターネットが地上波テレビを上回る勢いで成長し続けていて、そのメディアとしての価値を高めているっていうことは明確なんですね。
はい、ではですね、テレビ、特に地上波テレビ放送がこのまま視聴時間を減らし続けて広告メディアとしてもその価値を縮小させていくことになるのか、
はい、
その一方で若者からはテレビ番組を好きっていうふうに答える声が多数聞こえてくるんです、
はい、
でこれは何なのかっていうことなんですね。
じゃあテレビでテレビを見てないってことなんですかね。
そうなんです、まさにそうなんですね。で鍵の一つがですね、あの動画配信サービスの普及なんです、
はい、
で日本では現在ですね、主に定額課金の有料動画配信サービスと広告が入る無料動画配信サービスがそれぞれ競うように市場を伸ばしているんです。有料動画配信サービスだと Netflix とかですね、いろいろありまして、で無料動画配信の、代表格としてはあのアベマですとか、
はい、
あと、最近すごく勢力伸ばしているのが民放各局とか、広告会社が出資して運営している TVer なんですよね、はい、で先ほどの博報堂 DY メディアパートナーズのメディア定点調査でもテレビを見る場合に実際に何を見るかを尋ねた際なんですけども、有料動画配信サービスというふうに回答した人の割合が20年の 13.4% から22年に 22.1% とあの大きくあのポイントがアップしてるんです、
はい、
で無料動画配信サービスと回答した人の割合も同じ期間で8ポイント上がったという形で、あのかなりあの勢力を増してるんですね、
はい、ってことはテレビをそのテレビをつけてリアルタイムで見るっていうわけではなくて、動画配信サービスで後から見ている人が増えてるっていうことなんですかね。
はい、そうですね。でまた視聴者の増加は市場の拡大につながるんです、
はい、
サイバーエージェントの子会社や、リサーチ企業が共同で実施した調査推計によると、国内の動画配信サービス市場は22年に8284億円に達していて、24年には1兆円を突破する見込みということなんです、
はい、
でこのことからですね、携帯、スマートフォン、パソコン、タブレット経由で動画配信サービスをですね視聴する人々の数は今後も増え続けて、事業者が得る、定額課金による売上高や、広告売上高も増加していくと見られているんですね、
はい、テレビの見られ方は変わっているけれども、コンテンツ自体から若者は離れていないっていうことなんですかね。
はい、そうなんです。若年層は、確かに昔ほどテレビ放送を見なくなったんですね。その一方で、スマートフォンなどさまざまなデバイスを活用することで配信を経由してテレビ番組は視聴しているんです、
はい、
若者のテレビ離れという言葉の正体は あくまでテレビを見る機器や機械が、変化したということであって、テレビコンテンツ主にドラマとかですねバラエティからの離反が起きているっていうことではなさそうなんですね。
確かに朝の電車とか思うとドラマとか電車の中で見てる若い子いますよね。
そうですね、私も TVer でかなりコンテンツは拝見してるので、
はい、私も寝る前にベッドでゴロゴロしながら見たりするの で、ね、テレビの前でリアルタイムじゃなくなってるというだけということなんですが、はい、若者層がメディアをシフトしつつテレビコンテンツは視聴し続けているというこの状況をテレビ局自身や広告主はどう対応しているんですか。
そうですね、収益の柱である地上波テレビ広告はこれまで、自局のサービスの強化を優先する傾向が強かったんですね。で特に在京キー局はテレビを放送したコンテンツを1週間に限って無料で視聴できる見逃し配信サービスに加えて有料動画配信サービスも自前で手掛けるなど、テレビ放送では、視聴者をこうした、自社サービスに誘導してきたんです、
はい、確かになんかそれぞれのテレビ局で Hulu とか TELASA とか Paravi とかいろいろありますよね、それぞれに、は
い、で22年4月からですね、在京キー5局すべてがですね、毎日午後7時から午後11時頃までの放送番組に続いてTVer での同時配信に踏み切ったことを契機に TVer を強化する姿勢が鮮明になってきたんですね、
はい、
で民放キー局の番組を中心におよそ650の番組が無料で見放題という点が受けて、視聴アプリの累計ダウンロード数は5000万を突破するなど、ユーザーの間で TVer の人気がすごく高まっているんです、
はい、
でキー局はこの勢いを買って 自社サービスより優先的に TVer を視聴者に訴求し、地上波テレビ広告に加えて TVer でも広告収入を稼ぐ方向へ舵を切りつつあるんです、
はい、
でテレビ放送からですねネットに重点を移し、主に YouTube とか SNS の広告に重点投資してきた広告主企業の中には、こうしたネット広告費の一部を改めて TVer に配分する方向で考えるという企業も出てきているんです。
そうなんですね。じゃあ地上波では若者層にはリーチできないと考えてネットに重点を移したものの、一定の若者層はこの動画配信サービス、例えば TVer とかを通じてテレビ番組を視聴しているってことが分かってきたから、そうなってきてるってことなんですかね。
そうなんです。ネット上でもやっぱりテレビのコンテンツっていうのは生きているっていう状態なんですね。そこに気づいた広告主の方々が、はい、続々 TVer に流れていると。で TVer の広告収入自体は伸び続ける可能性が高いというふうに思いますね。
ということは地上波テレビ広告市場っていうのは縮小し続けて、このままゼロに近づいていくっていうことですか。
とも言えない状態だとは思うんですよね、はい。で広告主の間でテレビ放送の広告の価値が見直される可能性があるっていうふうに、博報堂 DY メディアパートナーズの担当者の方はおっしゃってます、
はい。
で地上波テレビ広告費は今後減少が続いたとしてもゼロにはならずに一定の規模で下げ止まるっていうふうに予測されているんですね、
はい。
でなぜ下げ止まるのかって考えるとですね、やはりネット広告などを駆使するデジタルマーケティングの基本というのは、マーケティングファネルを設定してターゲティングを精緻に絞りながらですね、効率的にマーケティングをしていくっていうことになるんですけども、
はい、
こうしたマーケティングを繰り返すとですね、新しいユーザーが獲得できなくなっていくんですね、
はい。
対象が絞られるわけですから、そうしたことに、新規獲得の難しさというところに気づいた企業が、やはり多くの方にアプローチできるテレビっていう存在を見直すっていう動きも出てきていまして、そういう意味でやはりバランスの問題だと思うんですけども、テレビ広告、テレビ放送広告自体がそのゼロになるっていうことはないんじゃないかなっていうふうに分析されてますね。
やっぱりマスに対するアプローチもテレビ広告は残るっていうことなんですね、
はいはい。メディア論でいうとゼロか一かみたいな刺激的な議論がですね起こりがちなんですけど、やっぱりテレビに象徴されるようにそのデータを正しく見て、その本当にオワコンなのかっていうところを検討する必要があるかなというふうに思ってますね、
はい。
で伝え方とかですねハウの部分が変化してもやっぱりテレビ番組っていうコンテンツは生きていますと。じゃあそれをに基づく広告のあり方ってどうなんでしょうか、どういうふうに出してアプローチしていけばいいんでしょうかっていうことを考えていくことが必要だなと。でやっぱりこれは他のオールドメディアって言われるラジオなんかもそうですけども同じことが言えるんじゃないかなというふうに思いますね。
確かに例えば雑誌はデジタルで見られるようにこうしていたり、新聞も紙じゃないもので見るようにしていたり、はい、その見る道具というのを変えればコンテンツ自体は生きてるっていうことですよね、はい。それが広告とかも同じことが言えるっていうことですよね。そうですね、はい。では、日経クロストレンドではテレビが変わる、メディアが変わるを全9回で掲載していますので、ぜひチェックしてみてください。週刊日経トレンディクロストレンド、今週はテレビが変わる、メディアが変わるをお届けしました。クロストレンド、ユーズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ、日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経クロストレンド編集部からユウさんにお話を伺います。リモートでの出演です。ユウさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、パーソナライズドリンクカラフルです。
はい、これはどんな商品ですか。
これはアジアドリンクとかドリンクに入れるフルーツとかボトルデザインを自由にカスタマイズしてオリジナルドリンクを作れるというサービスです。
はい、これは Z 世代向けっていう感じが聞いた感じはするんですが、どうですか。
そうですね、実際 Z 世代に向けて作った商品だそうでして、はい、パーソナライズできるっていうニーズに応えてるだとか、あと自分でなんだろう、ボトルの色だったりとかドリンクの色も変えることができるので、推し活文脈でも受けているじゃないかなと思います。
はい、こういったサービスってなんか携帯で頼んでなんかロッカー開けてもらいに行ってっていうイメージがあるんですが、買い方だったりそういうところはどうでしょうか？
本当そうでして、スマホでオーダーして、で自分でカスタマイズして、で店舗で受け取るんですけど、受け取りの仕方が結構面白くて、
はい、
カスタマイズしたで注文完了すると QR コードが発行されるんですね、
はい、
でその QR コードを無人の店舗に持ってってかざすと、なんか受け取りボックスみたいなのが1個パンって開いて、そこからドリンクを取るっていう完全非接触での受け取りになりますね。
これどこで受け取れるんですか？いろんなところにそのボックスみたいなのがあるってことですか？
これは今は新宿の丸い本館でのみ受け取れる
ようになってます。そうなんですね。ちなみにゆうさんはこれを試したということでいいんでしょうか？
はい、試してみました、
はい、どうでしたか？いくらぐらいで、どれぐらいの時間でできて、どんな味のものが出てきて、どんな気持ちになりましたか？
ちょっと高くて920円ワンボトル。
高くないですか？
結構しますね。
今目の前の編集長も目見開きましたからね今
結構高いですよね、まあ、でも体験含め楽しいのかなっていうのと、あと味が結構美味しくて、
はい、
フルーツ、ブルーベリーとかパイナップルとかいろいろ選べるんですけど、ちゃんと果肉がゴロゴロ入ってる感じで、
気持ち
的でなんか面白いのが、はい、受け取るときにデジタルサイネージが店舗にあるんですけど、
はい、
そこが全部自分のカスタマイズしたデザインがなんか流れてくるんですね、サイネージに。
へ
なんでなんか空間含めて楽しいメルっていうコンテンツで、
なんか他の人が頼んだやつとかもちょっと見てみたいですね。受け取るところが楽しそうですね。
ちょっと見られるの恥ずかしいかもしれない
推し活とかだとそうです、
ね、ちなみに何色にしたんですか？
私はなんかパイナップル味で黄色系のデザインにしました。
それは何の推しなんですか？
ちょっと何も押しなくて、
それでは、スコアを伺います。パーソナライズドリンクカラフルのほにゃらら度10点満点でお願いします。
はい、映えるドリンクで元気になれそう度10点です。
はい、次は何を押して買おうかなっていうところですかね。
はい、ちょっと考えます。
はい。今日はゆうさんにパーソナライズドリンクカラフルをご紹介いただきました。ゆうさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか？さて勝俣編集長、おすすめの記事はありますか？
はい、あの5月15日からの特集で、はい、あのチャット GPT の特集をあのずるい仕事術というテーマで、
はい、
あのやってるんですけども、第1回 の記事がですね、秀逸で、あのマーケッター版のですね、チャット GPT 汎用プロンプトをですね、あのノートの深津さんがですね解説してくれてますので、ぜひご自身 のお仕事に役立つコンテンツですので、ご確認いただければなというふうに思います。
もうずる賢く仕事に使えるようになってきているんですね。
そうですね、仕事に実際どう生かすかっていうところがあの重要だと思いますので、それを深掘って、はい、あの特集してますので、
はい、週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は
日経クロストレンド編集長の勝俣哲夫と
辻るなでした。クロストレンド。